一般質問、用紙。自民、堀川浩二。新長期計画の実現に向け、次なるステージの区政運営に邁進を。質問、令和2年度予算と新長期計画について、1から4まで。1、2年度当初予算の評価は、区長、区政全般にわたり、区民ニーズを的確に予算に反映できた。2、特財政調整協議で、特管における交付金の配分割合が変更になった経緯は、区長、区立児童相談所の開設を控え、区側から配分割合の変更を提案した。特管で協議を重ねたが、合意に至らない状況であった。しかしながら、特別区長会会長という立場から強い姿勢で協議に臨み、特双方で調整を進めた結果、最終的に合意に至った。3、今後の児童相談所をめぐる特財政調整協議の展開は、区長、4年度に協議を改めて実施することで合意している。4、新長期計画のテーマが安全安心と支え合いを実感できる都市高等に至った理由は、区長、区民誰もが幸せや心のゆとりを感じながら生き生きと安全に安心して暮らすことができる都市を目指すという強い思いからである。質問。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会について、1から2まで。1、区内の競技会場の大会後の活用に関する現在の計画及び仮設会場の存置について、見解は、政策経営部長、有明アリーナ等4カ所の新規恒久施設については、本区でも積極的に活用ができるよう検討を進める。仮設会場の一部の施設については、都が作成した新規恒久施設の施設運営計画において、有明レガシーエリアに移設する方向性が示されている。2、大会当日を迎えるまでの間の取り組みは、政策経営部長、すべての区立学校、園の子どもたちが花を育て、メッセージを添えてラストマイルに並べる花いっぱい運動の実施など、ボランティアマインドの醸成を図る取り組みをさらに進める。質問、地下鉄8号線の延伸について、1から3まで。1、都副知事が約束した8号線延伸の事業スキームが、未だに提示されない現状に対する認識は、区長、区民、区議会の協力や8号線延伸に対する強い願いを踏みにじるものであって、決して容認できず、まさに異常事態であると認識している。2、これまでの特管における協議の内容や状況はどうか。区長、都知事との意見交換会における直接の申し入れ等を行ってきた。その後も事業スキームが示されないばかりか、調整過程に関する説明も一切ない状況である。3、都から8号線延伸について説明・報告をさせるべき。区長、今後も区民等と連携して確実に約束を果たすよう、強い姿勢で対応する。質問。今後の江東区の福祉のあり方について、1から4まで。1、地域福祉計画の策定にあたり、今後の本区の福祉の姿をどのように考えているのか。福祉部長、これまで個別の支援であった福祉を、重層的できめ細かなものにしていきたいと考えている。2、区民意見の取り込み方法は、福祉部長、検討会議体委員の公募やアンケートの実施等を考えている。 3. 障害者福祉における課題について、区の認識は、福祉部長、老少介護や障害者の親亡き後等への対応が大きな課題である。4. 誰もが安心して自ら望む地域生活を営むことができるよう、どのように取り組んでいくのか。福祉部長、ライフステージに合った適切な支援を提供し、障害者の生活を地域全体で支える仕組みづくりを進める。以上、自民堀川浩二、質問終わり。民生区、伊達道也。環境に配慮するなど、本区にふさわしい本庁舎の建て替えの検討を。質問、予算編成について、1から3まで。1、2年度予算に対する評価は、区長、防災対策や子育て家庭への支援など、多岐にわたる分野で的確な予算編成ができたと認識している。2、民生費の増加により財政状況の硬直化を招きかねないが、現状について区の認識は、区長、直ちに財政の硬直化が起きる状況にはないと認識しているが、今後も強固な財政基盤を堅持し、持続可能な行財政運営を行う。3. 森林環境税の趣旨を踏まえた基金を創設し、小中学校で国産材を使用した備品を導入しては、区長、基金の創設は現行の基金との整理が必要である。国産材導入の検討にあたっては、制度の趣旨にのっとった適切な活用に努める。質問、新長期計画について、1から5まで。1、本庁舎の建て替えについて、都から地下鉄8号線の事業スキームが未だ示されていないが、東陽町駅周辺の街づくりをどこまで想定して検討するのか。区長、整備手法や施設の複合化、新庁舎に必要な機能など、様々な観点から検討していく必要がある。2、本庁舎の建て替え検討の際は、本区にふさわしいものとなるよう、多角的に検討していくべき。区長、本区の象徴となる施設としての視点など、今後様々な角度から検討を進める。3、今後の町内の検討会等には、実際に庁舎を使用する世代の職員や、30代、40代の専門家の参加を考えるべき。区長、年齢・性別のバランスをとり、区民代表や学識経験者など、様々な方々によるメンバー構成で検討することが必要であり、30代、40代の方々の参加も考えている。4. 保育所を利用していない世帯へのサービス拡充のため、リフレッシュひととき保育事業の運営を認証保育所等に委託しては、区長、まずは新設する子ども家庭支援センターにおいて、確実に実施できるよう準備を進める。5. 区として在宅での子育てナンバーワン自治体を目指すべき。区長、他自治体の取り組み等も踏まえながら、在宅子育て支援の充実に努める。質問、防災対策について、1から3まで。1、新築マンションに対し、電源確保のオプションを2個以上とする指導が必要では、総務部長、国や都などの動向を注視し、対応を検討していく。2、地下駐車場があるマンションに対し、自治会等のルール作りの助言を行い、実態に即した事情を促すべき。総務部長、マンションフォーラム等の機会を捉えて、地下駐車場等への浸水対策の啓発に努める。3. 水害時の避難誘導について、 低層住宅居住者の避難行動要支援者名簿を作成すべき。総務部長、低層住宅に居住する要支援者の把握を円滑に行うことができるよう検討する。質問、ラグビー練習場のスタジアム化について、1から2まで。1、辰巳の森海浜公園のラグビー練習場にアクアティクスセンターの観覧席を東京2020大会のレガシーとして再整備しては、地域振興部長、都に活用を要望したが、各自治体の要望が予定数を超えたため、現在調整中と聞いている。2、都に対し、ラグビー練習場のスタジアム化を求めるべき。地域振興部長、14年に行われた都と地元住民の話し合いの経緯を踏まえ、慎重に検討していく。以上、民生区伊達道屋、質問終わり。公明、関根智子。財政需要に対応するため、歳入確保につながる本区全体の取り組みに期待する。質問、令和2年度の予算について、1から6まで。1、過去最大の予算規模となったが、将来の予算規模の見込みは、区長、増加の見込みを立てている。2、今後の特別区交付金の見込みに対する見解を伺う。区長、増収傾向を見込んでいる。3、産業実態調査については支援の発掘が重要。見解を伺う。区長、ニーズを汲み取り、効果的な産業振興施策の実施に取り組む。4、多文化共生社会の実現に向けた外国人の実態調査の活用による施策展開について伺う。区長、調査結果を踏まえ新規事業の検討などを行う。5、高齢者施策関連予算の特徴は、区長、認知症高齢者等への支援の充実などを図る。6、高齢者の元気な暮らしを実現するための施策展開の実施を、区長、検討していく。質問、今後の高齢者施策について、1から6まで。1、地域包括ケアシステムのさらなる構築へ、進捗状況と評価は、福祉部長、高齢者を地域で支える体制が築かれつつあり、評価している。2、見えてきた課題は何か。福祉部長、介護事業者の不足などである。3、長寿サポートセンターの地域連携に関する取り組み状況は、福祉部長、様々な地域活動を通して地域連携に取り組んでいる。4、センターの取り組みの方向性は、福祉部長、地域の福祉資源の開発促進などに取り組む。5、生活支援コーディネーターの取り組みの現状は、福祉部長、地域住民による多様な活動の支援や充実に取り組んでいる。6、生活支援・地域福祉両コーディネーターの今後の展開は、福祉部長、さらなる充実を検討する。質問、防災と危機管理について、1から5まで。1、自助の意識を高める取り組みを。区長、東京マイタイムライン等を活用して啓発に努める。2、災害協力隊による避難行動要支援者名簿の活用を促すべき。区長、現在水害時における支援のあり方を検討している。3、ケーブルテレビを生かした情報伝達が必要ではないか。区長、テレビ局との連携を協議する。 4. 自家発電装置給付事業について積極的に給付を進めるべき。区長、周知や個別勧奨等を行う。5. 新型コロナウイルス感染症への対応は、区長、相談窓口を設置するとともに、ホームページ等で正確な情報発信に努めている。質問、今後の街づくりについて、1から4まで。1、これまでの街づくりの取り組みに対する評価は、都市整備部長、規制市街地では地域の実情に即した街づくりを着実に支援・推進してきたと認識する。2、街づくりの新たな方向性は、都市整備部長、持続的に発展する共生都市を目指して街づくりを推進する。3、地域の特性を生かした街づくりの進め方について、見解は、都市整備部長、都市計画マスタープラン改定の中で検討を行う予定である。4、水災都市としての街づくりについて、今後の進め方は、都市整備部長、交流と活動を生み出す快適な都市を目標として、取り組みを検討する。質問。持続可能な共生社会の実現への取り組みについて、1から2まで。1、障害への理解や障害がある方の社会参加を促進するための取り組みについて、見解は、福祉推進担当部長、様々なイベント等の実施により促進していく。2. 持続可能な共生社会の実現をどのように目指していくのか。福祉推進担当部長、東京2020大会の成果をレガシーとして継承していく。以上、公明、関根智子、質問終わり。共産、正母幹夫。緊急切実な区民要望を踏まえ、一般会計予算を組み替えて暮らしと営業の支援を。質問、来年度予算案について1から5まで。1、消費税増税と区民の暮らし、区内中小企業の実態について区の認識は。区長、消費者マインドの動向には留意する必要がある。また中小企業の状況は横ばい傾向であり、総じて区民生活は引き続き安定した状態を保っている。2、社会保障の切り捨てをやめるよう国に意見すべき。区長、見直しを求める考えはない。3、施設使用料の値上げの中止を。区長、中止する考えはない。4. 溜め込んだ基金も活用し、暮らしと営業を応援すべき。区長、各分野に関する提案について、現時点で実施する考えはない。5. 緊急切実な区民要望を踏まえ、一般会計予算案の組み替えを。区長、考えはない。質問。江東区長期計画案について1から4まで。1、災害時対応も踏まえ、区民生活と人権を守る区職員を増員し、質の高い行政サービスの充実を。政策経営部長、行政サービスを適切に提供できる体制は確保されている。2、行政サービスの民営化と産業化の方向性について認識は。政策経営部長、民間事業者の専門性等により利用満足度の向上も図られ、区民福祉の増進につながっている。3、区は IR を誘致するのか、カジノは認めないと表明すべき。政策経営部長、今後も都の動向を注視する。 4. 定員適正化計画を見直し、人口増に見合った職員増を。政策経営部長、見直す考えはない。質問、教職員の働き方について、1から6まで。1、教員の異常な長時間労働の実態について、認識は。教育長、教員の働き方改革の一層の推進が必要と認識している。2、変形労働時間制への認識は。教育長、教員の勤務の適正化を図る上で効果があると認識している。3、制度の適用にあたっては、国のガイドラインを遵守することが前提では、導入を中止すべき。教育庁、都の条例改正を踏まえて対応していく。導入については今後適正に対応していく。4. 国及び都に対し、教員の定数増とともに、全学年での35人学級の実施を求めるべき。教育庁、求める考えはない。5. 業務の削減・簡素化の実施を。教育庁、学校運営に係る各業務の効率化を進めている。研究協力校事業は今後も推進していく。6. 勤務時間の正確な把握を。教育庁、来年度より ICT を活用し、正確な把握等を図る。質問、医療・介護について、1から6まで。1、国民健康保険について、公費の繰り入れを行い、高すぎる保険料の引き下げを行うべき。生活支援部長、考えはない。2、子どもの均等割保険料軽減の実現に向け、尽力すべき。生活支援部長、区長会で国及び都に要望しており、引き続き実現に努める。3. 後期高齢者医療保険について、後期高齢者医療財政安定化基金の一部を活用すれば、保険料の値上げを回避できたのでは。生活支援部長、都広域連合は基金の活用は行わないとしており、区も同様の見解である。4. 75歳以上の医療費窓口負担の引き上げ中止を国に求めるべき。生活支援部長、国での議論の動向を注視する。5. 介護保険について、ケアプラン有料化や生活援助の削減を行わないよう国に求めるべき。生活支援部長、全国市長会を通じ、拙速な検討を避けるよう求めている。6、区独自に介護従事者への家賃補助等の支援を行うべき。生活支援部長、さらなる支援策実施の考えはない。以上、共産、正保幹雄、質問終わり。
あいみ二瓶文孝。ネット依存症の実態を把握し、条例を制定するなど、依存症対策に取り組むべき。質問。豊洲地域におけるスマートシティ構想の現状と展望について。1から7まで。1、国土交通省のスマートモデル事業について、豊洲のプロジェクトへの予算の配分状況は、区長、約600万円が適用される見込みであると聞いている。2、豊洲スマートシティ連絡会でのプロジェクトの進捗状況は、区長、今年度は概念実証や実証実験の計画を策定すると聞いている。3、キャッシュレス化等の推進、AI 防災エリアの展開等について進捗状況は、区長、両テーマとも、今年度は概念実証計画を策定すると聞いている。4. 住民参加型 AI 防災訓練の実施状況は、区長、被害状況を SNS に投稿する訓練と、AI により収集解析された情報をもとにした消火救援対策の検討などが行われた。5、レインボータウン FM について、24時間情報発信が可能な災害用連続放送システムは導入されているのか。区長、システムは導入していないものの、災害時の緊急放送体制は確保されているものと考える。6、医療健康という視点からスマートシティに対する見解は。区長、医療情報等は極めて慎重に扱うべき個人情報であり、十分な検討・検証が必要と考える。7、自動販売機を活用したデジタルサイネージ広報及び公衆無線 LAN 設置について見解は。区長、公衆無線 LAN 増設の必要性は認識する。自動販売機活用による手法は、他自治体の取り組みを参考に検討する。質問、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の活用について、1から2まで。1、森林環境譲与税を秩父の山間部の森づくりに活用しては、政策経営部長、他自治体の活用事例などを参考にしながら検討していく。2、区長がリーダーシップを取り、荒川流域の自治体間連携を図り、秩父の森づくりを推進しては、政策経営部長、将来的な検討課題とする。質問、ネット依存症問題とネットによるいじめ・引きこもり対策について、1から5まで。1、ネット依存症問題への認識は、教育庁、現代社会における大きな問題と認識している。2、学校等でのネットによるいじめ等について、実態調査を実施したことはあるか。教育庁、いじめに関するアンケートを実施しており、SNS によるいじめも含まれていると認識する。3、40歳代以上の方の引きこもりの状況は把握しているのか。教育庁、生活実態の把握は難しく、各種相談の中で対応していく。4、ネット依存等の教育を ICT 教育と合わせて実施してはどうか。教育庁、道徳などの授業で情報モラル教育を推進している。5、ネット依存症の実態を調査し、条例を制定してはどうか。教育庁、国の調査等の活用により実態把握に努める。条例制定には慎重な議論が必要と考える。以上、愛美、二瓶文孝、質問終わり。公明、磯野茂雄。子供のことを第一に考え、子供の最善の利益を図ることが重要。質問、子育て支援について、1から7まで。1、江東区子ども子育て支援事業計画では、子どもの最善の利益をどのように具現化したのか。子ども未来部長、計画の基本理念で、子どもの最善の利益が尊重される社会を目指すと定めた。2、子ども子育てを取り巻くさまざまな課題に対し、総合的かつきめ細かな取り組みが必要では。子ども未来部長、切れ目のない支援に取り組む。3、江東区子ども家庭総合支援拠点の具体的な役割は。子ども未来部長、虐待等の実情把握や関係機関との連絡調整等を担う。4、子ども家庭支援センターの機能を一層充実させるべき。子ども未来部長、必要な体制整備や総合支援拠点との連携について検討する。5、 認可外保育施設の質の確保に向けた取り組みと課題は、子ども未来部長、施設訪問を実施する、施設像に伴う検査体制の構築が課題である。6、保育士等の人材確保に向けた今後の展開は、子ども未来部長、処遇改善等に加え、ホームページに求人情報を掲載する。7、保育の質の維持・向上を、子ども未来部長、必要に応じて保育所巡回訪問や保育専門研修等に取り組む。質問、次期高齢者地域包括ケア計画における施策の展開について、1から5まで。1、認知症施策の位置づけは、区長、計画の柱の一つになる。2、介護予防について、体を動かすメニューだけでなく、文化活動も含めた取り組みを行うべき。区長、分野を限定せずに、通いの場に来てもらうことが重要である。3、介護予防の位置づけは、区長、基本目標の一つに位置づける。4、成年貢献制度の利用促進に向けた取り組み及び課題は、区長、個別事例等に対して専門的な助言等を行う協議会を設置する。市民貢献人を広報支援するための体制整備等が課題である。5、権利擁護推進の位置づけは、区長、高齢者の生活を支える基盤の一つとする。質問、学校図書館の充実について、1から5まで。1、中学校における学校司書の取り組み状況及び具体的な成果は、教育委員会次長、利用しやすい環境づくりなどを行い、貸出冊数が前年度から 60.3% の大幅増となった。2、教員や生徒の反応は、教育委員会次長、着実に効果が上がっているとの声が寄せられている。3、中学校の図書館について、生徒の利用促進に向けた取り組みは、教育委員会次長、学級文庫の充実等により、図書館への興味関心を喚起させる工夫を講じていく。4、学校と区立図書館との連携は、教育委員会次長、図書館見学の受け入れ、職場体験学習等を実施している。5、連携事業の今後の方針は、教育委員会次長、読書活動啓発イベントを学校と連携し実施する。以上、校名、磯野茂雄、質問終わり。自民、川北直人、災害時における廃棄物の処理について、区民を交えた事前対策を。質問、災害廃棄物の処理について、1から7まで。1、昨年の台風19号襲来時におけるゴミ収集等の実施状況や今後の周知方法についての方針は、区長、人員や資機材の確保等の結果、通常業務を実施可能と判断した。今後、昨年の経験の検証等を行い、対応策を検討する。2、災害廃棄物の廃棄方法等について、想定と準備は、また、区民等に対する周知は、区長、廃棄物の種類に基づく資源化や処理を行う必要がある。準備として、発災後に収集運搬計画を策定する。区民等に対しては、周知チラシ等を活用する。3、災害廃棄物の一時仮置き場は事前に選定されているのか、また区民への情報公開は、区長、決定はしていない。情報公開は極めて慎重な配慮を要する。4、 搬出作業等の事業者とは事前に協定を締結すべき。区長、個々の実施能力等を見極めつつ、引き続き検討を進める。5、災害廃棄物処理計画の策定を。区長、今後必要な検討を進める。6、災害廃棄物の広域処理の実施に向けた課題や事前の準備は。区長、初動体制等について、23区が対策を講じる必要がある。また、事業者団体と協定締結の準備を進めている。7、昨年の台風の被災地支援で派遣された職員の業務と課題は、区長、災害廃棄物の収集運搬等に従事した。便乗ゴミの持ち込み等が見受けられた。質問、防災対策について、1から7まで。1、水害が生じる恐れがある際は、複数の情報を取りまとめ、多くの手段で発信すべき。総務部長、水位や潮位等の情報のきめ細かな発信に取り組む。2、避難行動支援プランについて、要支援者名簿等の作成状況や課題、避難支援訓練の実施状況は。総務部長、避難行動要支援者の約 20% が作成済みであり、また、災害協力隊の高齢化等が課題である。数隊が訓練を実施している。3、水害時要支援者の情報収集を。総務部長、今後検討する。4、台風19号の際に開設された避難所について、避難者台帳の作成状況や医療相談体制は。総務部長、所定の書式と異なる台帳の使用があった。また、医師等による各避難所の巡回等を行った。5、避難所開設訓練や避難支援訓練を実施すべき。総務部長、各種訓練等の内容を検討する。6、段ボールベッド等の備蓄に対する今後の取り組みは。総務部長、現在調達を検討している。7、台風19号の際、行政施設を休業した経緯や今後の対応は。総務部長、前日に施設の運営計画を決定した。今後は、より早期に方針を決定し、また、速やかな公表手順を整える。質問、軽度認知機能障害、MCI の早期発見と認知症予防について、1から3まで。1、認知症予防プログラムについて、課題や今後の方針は、福祉部長、高齢者個々の状態を把握する手段がないこと等が課題であり、検診の実施等を検討していく。2、MCI の早期発見のため、TDAS 検査を実施すべき。福祉部長、検討する。3、検証可能な認知症予防事業の実施、及び今後の事業全般のあり方に対する見解は。福祉部長、効率的な事業実施のために必要であり、検討する。今後の協議を踏まえ、事業展開のあり方を検討する。以上、自民、河北直人、質問終わり。民生区、屋敷田彩香。地域の利便性確保のため、区独自のバスをはじめとした公共交通の拡充を。質問、区立幼稚園について、1から4まで。1、区立幼稚園のさらなる適正配置を進め、質の向上を図るべき。教育委員会次長、必要性も含め検討していく。2、全園での3歳児保育と預かり保育の導入を早急に行うべき。教育委員会次長、施設要件等を考慮しながら検討すべき課題と捉えている。 3. 区立幼稚園の見直しに伴い生じる敷地を有効活用し、高齢者施設や子育て施設の整備に向けた検討を早急に進めるべき。教育委員会次長。新長期計画において、地域性等の観点から、区有財産の活用の検討を進める。4. 複合的形態の施設整備も検討すべき。教育委員会次長。公共施設の改修等の際は、複合化など、区有財産の有効活用を図る。質問、子育て支援について、1から5まで。1、児童相談所について、一時保護所における広域処理の必要性や人材確保の困難性の分析は、区長、一時保護所については、特館等で相互利用することとした。人材確保については、引き続き取り組むべき課題である。2、要保護児童対策地域協議会について、活用と検証は、区長、ケース会議で対応について検討し、成果を検証した上で、児童虐待の未然防止につなげている。3. 課題の認識と今後の取り組みは、区長、整理すべき課題は多岐にわたっており、23区の連絡会等の具体的な議論を踏まえ、検討する。4. 高等児童相談所との緊密な連携の下で、検討を進めるべき。区長、さらなる連携を通じて虐待予防や支援体制の強化に努める。5、子ども家庭支援センターについて、孤立化する傾向の強い家庭の相談体制の在り方や情報提供の工夫を早急に検討すべき。区長、アウトリーチによる相談支援についても検討するとともに、SNS の活用等、情報提供の充実にも取り組む。質問、公共交通について、1から4まで。1、歴史的背景を踏まえた区の公共交通に対する認識は、土木部長、地域内交通等の需要が高まる中で、都営バスネットワークは、本区における主要な公共交通の位置を占めるに至った。2. 様々な調査の結果をどのように分析し方向性を示すのか。土木部長、パーソントリップ調査と区民アンケートの結果を合わせて分析することで、本区の交通対策の方向性を定めていきたい。3. 都営バスと競合しない道路を区独自のバス路線として検討すれば、バスの減便等は起こらないと考えるが、見解は、土木部長、需要の取り合いを避けることは困難であると考える。4. 区独自のバスなど、公共交通の拡充を前向きに検討すべき。土木部長、地域のきめ細かな需要について、調査分析を行いながら検討していく。以上、民生区屋敷田彩香、質問終わり。自民、剣崎義彦。災害時の伝達手段について、台風19号を教訓として、スピード感を持った改善を。質問、災害時の伝達手段について、1から5まで。1、台風19号の経験を踏まえた、伝達手段の改善の計画は、総務部長、課題を抽出し、ハード・ソフト両面の検討を進めている。2、伝達方法の提示や広報手段の整理に対する認識は、総務部長、種類が多く分かりづらいとの課題があり、各種ツールの広報手段のあり方を検討していく。3、高等安全安心メールの登録者数が少ないが、改善策は、総務部長、携帯電話会社と連携し、メールのさらなる周知拡大を検討する。4、情報伝達手段等について、今後の整備計画は、 総務部長、区民が停電時でも情報を入手できる体制を確保するため、防災備蓄用ラジオの配布等を行う。5、高等安全安心メールの改善策を一般募集すべき。総務部長、現時点では考えていないが、今後も改善を図っていく。質問、食と健康について、1から6まで。1、小中学校における区の伝統野菜をテーマにした取り組みの現状は、区長、小中学校等で亀戸大根等を栽培している。2、伝統野菜の活用と体験型の食育の継承に対する認識は、区長、多くの小中学校で様々な農作物の生産体験学習を行っており、今後も食育を着実に推進する。3、第3次江東区食育推進計画の実践面での課題は、区長、ライフスタイルの多様化等により、日本の食文化の次世代への継承等が難しくなっている。4、新たに取り組む江東区家庭料理検定の狙いは、区長、食に関する基礎的な知識を身につけてもらうこと等である。5、健康に結びつく和食中心の家庭料理に対する認識は、区長、次世代への継承の重要性が増しており、今後も取り組みを進める。6、豊洲市場の江戸前城下町において、伝統野菜等を用いた区主催の取り組みを実施すべき。区長、今後の検討課題とする。質問、まちづくりの核となる公園整備について、1から5まで。1、民間の力を活用し、つながりのある公園整備に取り組むべき。土木部長、若洲公園等で検討していく。2、民間事業者とパートナーシップ協定を締結すべき。土木部長、協定等により公園のにぎわいの創出を考えていく。3、東京2020大会の競技場や主要な公園を結ぶ低速電気バスの導入を。土木部長、様々な取り組みを注視していく。4、民間との協働により演劇等を実施できる屋外劇場の整備を。土木部長、臨海部の大規模な区立公園等における整備を検討する。5、屋外でパブリックビューイング等を実施できる施設の整備を。土木部長、魅力的な提案であり検討する。以上、自民剣崎義彦。質問終わり。民生区、酒井夏実。多胎児育児の負担軽減と支援の拡充をすべき。質問、本区男性職員の育児休業取得について、1から3まで。1、区の取得率の目標は 5% だが、国と同様に 13% を掲げるべき。総務部長、13% を念頭に置きつつ、本区実績も勘案し検討する。2、環境整備のため、研修受講を管理職に義務付けるべき。総務部長、必要性について検討を行う。3、育休取得促進に向けた取り組みは。総務部長、今後、多様で効率的な働き方ができる仕組みの整備等に努める。質問、多胎児家庭への支援について、1から6まで。1、多胎児向けの子育て支援制度の現状について、区の認識は、子ども未来部長、情報交換会や悩み相談の実施等、必要な支援を行っている。2、国や都が新たに実施する多胎児家庭支援を本区に導入すべき。子ども未来部長、導入効果等を踏まえ検討する。 3. 多胎児家庭支援に向け、既存の子育て支援事業の拡充を。子ども未来部長、養育困難家庭と認められる場合、妊婦訪問等を通じて丁寧な相談等を実施している。4. 社会福祉協議会が実施するふれあいサービスについて、多胎児家庭の利用期間の延長を。子ども未来部長、多胎児か否かを問わず、家庭の状況に応じて柔軟に対応する。5. 多胎妊娠や多胎育児に関するパンフレットを作成し、妊娠届の提出時に配布すべき。子ども未来部長、すでに複数の資料を活用し、情報提供を図っている。6. 国の交付金を活用した効果的な支援の実施について、見解は。子ども未来部長、多子世帯との均衡等も考慮しつつ、必要な支援を検討する。質問、妊娠期からの切れ目のない支援について、1から2まで。1、ゆりかご面接事業の全数実施に向けた改善策は、区長、周知方法の工夫や面接未実施者への案内送付等を行う。2、妊婦支援プランの作成割合と医療機関との連携の実績は、区長、妊婦面接を受けた方全員に作成している。前年度の連携は120件である。質問、医療的ケア児に対する理解と支援について、1から3まで。1、医療的ケア児等コーディネーターに対する認識及び総合支援のための協議の実施状況は、福祉推進担当部長、支援力向上に有効であり、増員に努める。また、医療と福祉の連携促進等を検討している。2、学校における看護師配置について実施体制等を整備すべき。福祉推進担当部長、協議会の設置や実施要領の策定等を行い、関係者が連携して対応できる体制を構築していく。3、医療的ケア児に関する実態調査及びニーズに沿った直接的支援を早急に実施すべき。福祉推進担当部長、保護者ニーズ等を把握する方法を検討する。また、既存事業のさらなる活用促進等により、保護者の負担軽減を図っていく。以上、民政区酒井夏実、質問終わり。自民、金子久志。小中学生の記憶にも強く刻まれるような素晴らしい大会になるよう尽力を。質問、東京2020オリンピック・パラリンピック成功に向けた取り組みについて。1から6まで。1、大会の機運醸成に資する取り組みについて、今後の計画は。区長、来年度、子ども祭り等で大会直前イベントを実施する。2、大会後、どのような姿勢でレガシーを残していくのか。区長、誰もが生き生きと暮らせる持続可能な地域社会を創出する。3、大会における高等サポーターズの位置づけは、区長、気軽に参加できる区独自ボランティアとして位置づけている。4、児童等の大会への携わり方は、区長、大会に関連したイベントなどに子どもたちが参加できるよう、関係機関と調整していく。5、聖火リレーについて運営方法等に関する検討状況は、区長、高齢者等に配慮した見学方法等について、都等と協議を進める。6、聖火リレー中のイベントとして、亀戸13元通りの全面歩行者天国の実施などを行っては、区長、地元の協力を得つつ検討を進める。質問、本区の感染症対策について。 1から6まで。1、本区の感染症対策は、健康部長、感染症の流行の状況や予防対策などを区法等で周知している。2、感染症蔓延時の対応は、健康部長、患者に指定病院に入院していただくなど、感染の拡大予防対策を実施する。3、本区における新型コロナウイルス感染症への対応は、健康部長、相談窓口を開設するとともに、区法等で情報発信を行っている。4、相談窓口での対応の内容は、健康部長、症状に応じた医療機関受診案内や、区民の不安等に応えている。5、指定感染症患者への対応は、健康部長、都立墨東病院など指定医療機関での治療を開始し、直ちに患者等に対する調査等を行う。6、東京2020大会を控え、どのような備えをするのか。健康部長、保健所全体で対応する体制を構築し、発生時に的確に対応ができるための準備を進める。質問、本区の ICT 化の取り組みについて、1から4まで。1、ICT の利活用について、区の認識及び推進の方法は、政策経営部長、重要な取り組みと認識しており、具体的な取り組み方針を定め、情報化施策を着実に進めていく。2、情報発信ツールの活用状況及び課題に対する認識は、政策経営部長、SNS 等を活用している、発信頻度等の工夫が課題である。3、昨年の台風19号の際などの情報発信の対応は、政策経営部長、公式 SNS やコミュニティ FM 等のあらゆる媒体を活用した。4、LINE 公式アカウントの開設と活用について、区の見解は、政策経営部長、他のツールとの機能比較等を踏まえた検討が必要であると考える。以上、自民、金子久志、質問終わり。無所属、中村雅子。環境先進自治体として、さらなる脱炭素化等に取り組むべき。質問、江東区の環境問題について、1から7まで。1、2050年を見据え、脱炭素化に向けた野心的な方針を打ち出すべき。区長、新長期計画において意欲的な方針を打ち出したものと考える。2、気候非常事態宣言や2050年 CO2 排出実質ゼロ表明に取り組むべき。区長、環境基本計画で定める取り組みを着実に進める。3、区長部局の達成項目への評価と未達成項目への今後の取り組みは、区長、職員に省エネ行動が浸透しており、継続的な啓発等を図る。4、本庁舎の電力調達の方法と調達に関して重視する点は、区長、入札方式による調達を進めており、具体的には、二酸化炭素の排出状況等のバランスを重視した事業者選定としている。5、環境配慮契約法に基づく調達方針を策定しているのか。区長、区本庁舎の電力の調達に係る環境配慮方針に定めている。6、大規模修繕等の際には再生可能エネルギー導入を優先すべき。区長、引き続き検討する。7、プラスチックごみの削減策は、区長、他区に先んじた 5R の取り組みを推進している。 質問、江東区の教育について、1から10まで。1、外国人の子供の就学状況等調査について、約1000人の子供が不就学等であると推定されるが、区の認識は。教育委員会次長、外国人学校等の在籍者が大勢を占めるものと認識している。2、不就学の子供の把握に取り組むべき。教育委員会次長、課題も多く、今後、他自治体の取り組み事例等を研究する。3、多言語で就学案内等を作成、送付しているのか。教育委員会次長、学校ガイドについては多言語で作成していない。入学手続きの案内については、来年度から中国語等での作成を検討する。4、本区で日本語教育が必要な子どもの数を把握しているのか。教育委員会次長、190人の児童生徒が日本語指導を必要としている。5、大島地区に新たな日本語教室を設置するための支援を。教育委員会次長、様々な条件を含めて検討すべき課題と捉えている。6、今後を見据え、地域人材を活用し、日本語教育の充実を。教育委員会次長、地域人材をはじめ、様々な人材を活用しつつ充実に努める。7、放射線服毒本の配布状況は、教育委員会次長、区内全小中学校等に配布した。8、国から放射線教育の実施状況調査の依頼はあったか。教育委員会次長、都から抽出された学校が回答している。9、教育委員会は服毒本の内容を確認しているのか。教育委員会次長、何ら問題はないものと認識している。10、服毒本の配布を見直すべき。教育委員会次長、見直す考えはない。以上、無所属中村雅子、質問終わり。民生区、白岩忠夫。東京2020大会の中心地として、レガシーの継承を。質問、東京2020大会のレガシーについて、1から4まで。1、東京2020大会のレガシーについて、区の見解は、政策経営部長、スポーツに親しむ環境づくりの継続等が最重要であり、都等と連携して、レガシー継承に努める。2、区内に整備された競技会場について、大会後の利用計画は、政策経営部長、競技大会やイベントなどでの積極的な活用を検討する。3、個人が気軽に体育施設を利用できる仕組みづくりが必要では、政策経営部長、引き続き個人や団体利用のニーズ等のバランスを考え運営していく。4、ソフト面のレガシーについて、これまでの取り組みと今後の方針は、政策経営部長、障害者スポーツの推進などの様々な施策に取り組んできた。大会の成果を区全体に波及させ、レガシーを継承していくため、今後も効果的な施策を推進する。質問、地下鉄8号線延伸と LRT 構想について、1から5まで。1、都の未来の東京戦略ビジョンにおいて、路線整備計画が9つに増えているが、区の認識は、土木部長、8号線が最も事業化に近い路線だと認識している。2、多摩都市モノレールの延伸計画に対する認識は、土木部長、調査着手の段階と認識する。 3. 国と東京メトロによる勉強会が設置されたが、東京メトロを事業主体とする前提か。土木部長、まだ決定したわけではない。4. 東京メトロ株の売却期限の延期について、区の認識は。土木部長、本件による8号線の整備の遅延は容認できず、都に約束の早期履行を求める。5. 亀戸新木場間の LRT 構想を改めて検討してはどうか。土木部長、まずは8号線の整備決定を目指す。質問、無電柱化事業について、1から3まで。1、現在の区道の無電柱化率及び実績に対する区の認識は、区長、6.3% であり、着実に無電柱化が進んできている。2、江東区無電柱化推進計画策定後の取り組みは、区長、優先整備路線を選定し、事業化を図る。その他の路線も民間開発に伴った整備を促す。3. 共愛道路における今後の無電柱化への取り組みは、区長、他自治体の事例を調査研究し、検討する。質問、庭園都市について、1から3まで。1. シティ・イン・ザ・グリーンの実現に向けたこれまでの取り組みは、土木部長、公共緑化の取り組みや民間緑化の支援を積極的に進めてきた。2. 特定樹種緑化の事業内容は、土木部長、地域特性を生かした特定樹種を公園等に整備する計画である。3. 亀戸地区の具体的整備方針は、土木部長、藤や梅の植樹を検討している。以上、民生区白岩忠夫、質問終わり。